はい、それではインタビューをさせていただきます。はい、と言います。はじめまして。
はじめまして、と申します。
はい、あれなんかどっかで聞いたことがある名前。
日本で盛んでた、うん、の、うん、
あ
の、うん、の、
あ、
名前が、
あ、同じ名前ですね。あ、なるほど。あ、それで聞いたことがあるんだ。あれと思いました。あ、じゃあお国は
韓国。
あ、そうですか。はい、韓国のどちらのご出身ですか。
生まれたところは、はい、光州ってのところですが、大抵育ってるところは、ソウルで育ちました。
ああ、そうですか。はい、日本にはいついらしたんですか。
先月来ました。
あ、そうですか。はい、日本に来る前は何をなさってたんですか。
私調理師だったんですので、韓国の料理とか、東南アジアの料理をやっていました。
東南アジアの料理。
はい。
おお。それでどうして日本に来ることになったんですか。
私日本の料理にすごく関心があって、ここで日本の料理を習って、後で韓国の料理と日本の料理を習慣して、どちらどの国 の、お客様が食べても、あ、味本当いいなと、そんな気持ち。
はい、あ、なるほど。じゃあ自分で将来的にはお店を持とうと思ってるんですか。はいはい、へえ、楽しみですね。今ね、日本料理に関心があるとおっしゃってましたけれども、はい、そもそもね、どうして日本料理に興味を持ったんですか。きっかけは何でしょうか。
私大学生の時、日本語通学科でした。
何ですか。
日本語通学学科。
日本語
通学科。
通学科。
はい、あ、通訳か。
通訳か。
ごめんなさい。
はいはい、
だったんですので、それから日本とか、日本の文化とか日本語とかを並べましたけど、その後偶然なきっかけで、料理の仕事が働き始めたんですけど、その時からずっと日本の料理と韓国の料理と何か、一緒に作って、今最近は日本と韓国の交流やるいいですか。
大丈夫ですよ。どうぞ。
交流が、たくさん盛んでいるので、はい、どちらの、国でも食べてもいい味を作りたいと思って、そう思いましたけど、そうですね。
なるほどね。じゃあ大学時代はその日本語通訳科で日本語の勉強をしていたわけですね。
はいはい、
ああ、なるほど。外国語っていろいろあると思うんですけれども、どうしてそもそも日本語に興味を持ったんですか。
そうですね。それは多分日本語と韓国語の文法が大体同じですよ。で、下旬も同じし。
何が同じ。
下旬。
ああ、はいはいはい、
言い方が同じし、それで韓国人は英語より日本語が勉強しやすいです。で、それで初めはそうだったんですけど、勉強すればするほど少しずつ日本について関心があって、それまで勉強しました。
ああ、なるほどね。どうですか、その日本語と、韓国語と比べてみて、その共通点もあれば違うところもあると思うんですけど。
たくさん違いがありますよね。勉強すればするほど、韓国語は、尊敬語がもっと多いですけど、日本語は丁寧語、丁寧語、自分を低くする言葉がたくさんありますね。それが違うので、少しは困ります。
ああ、そうですか。なんか実際にね、その使い方が違うので困ったって具体例とかあったら教えてください。
今まではあまり日本人と付き合う機会がなかったので、うんあまりなかったんですけど、先生に言うとき何か私が申すとき、例えば先生私今日風邪気味で欠席させていただけませんかって日本語ではそういう方ですよね、
はいはい、
でも直接に韓国語で言うことは、先生今日私風邪気味なので、欠席してもいいですかってのこと、欠席しはい、それぐらいになりますけど、させてとかいただけるとか、られるとかがすごく難しいってなります。
なるほどね、はい、まだ日本に来て1ヶ月ということでしたけれども、はいはい、どうでしょうか、その韓国でのね今までの生活と日本でのこの1ヶ月の生活を比べてみて、何か違いとか気がついたこととかありますか。
私日本に来たのも今が初めてなんですよね、旅行もしたこともありませんでした。
ああそうですか、
はい、でそれで初めて日本を見て、なんて言いますか、来る前から聞いたんですけど、日本は本当に自転車が多い。
何が多い？自転車が多い。
おお。誰も小さい子供から、年を取った方まで、大体自転車を乗って、地下鉄とか、地下鉄駅前とか、買い物するとか、たくさん行きますよね。韓国人はあんまりそれ、これぐらいにないんですので、
韓国人はあんまり自転車乗らないんですか。
前より今は多くなったんですけど、日本よりはすごく少ないんです、日本に比べて。
それはどうしてでしょうね。結構便利な乗り物だと思いますけど。
そうですね、韓国は、乗り換えるとき、バスで地下鉄とか電車に乗り換えるとき、近いまでのところまでは無料です。
なんかよくわかんない、もう少し教えて。
もしかして私がこっちから新宿まで行くと言えば、私の家が今まで遠いんです、
はい、
でそれで日本、そうだったら日本人が自転車で行って、そしてから地下鉄を乗りますよね、
はいはいはい、
でも韓国は、小さなバス、町のバス、日本語って言ったら町のバスって言うんですけど、その小さなバスがたくさんあって、そのバスで一回一応払って、後で地下鉄を乗る時には無料です、近いまで2キロぐらいかな、限りある、距離までは無料になりますので、そのことがあります。
なるほど、はい、じゃあ自転車を別に持たなくてもその街のバスに乗れば、
はい、
ちょっと地下鉄とかが遠くても大丈夫なんですね、
はいはい、で日本はちょっと交通費が高いですよね、
はいはいはい、
韓国より、そうです。
なるほどね、それはなかなか便利なシステムですね、はい、今ね日本、その日本で自転車が多いって言ってましたけれども、駅までねみんな自転車で行くから、駅前にこう自転車がいっぱいこう置きっぱなしになってますよね、その問題は知ってますか、はい、
少しちょっと不便だなと思ったことはあります、なぜなら、道が狭い時、広い時は構わないんですけれど、狭い時は少しちょっと 事故になる可能性もあるし、うん、 でそれでちょっと不便だなと思ったんですけど、うん、でも自転車を乗るから日本人がちょっともっと健康なこととか、うん、もっと体がスラッとしてる、うん、スラッと
スラッと、うん、
スラッとしてる人がもっと多いじゃないかな、
うん、あ、そうなんですか。へえ。いや、なんかその駅前の放置自転車って、はい、置きっぱなしになってる自転車結構今日本で問題になってるんですけども、そういう問題をね解決するにはどうしたらいいと思いますか。さっきも邪魔だよねって言ってましたよね私もそう思うんですよね
そうです、
ね、うん、どうしたら解決できるでしょうかね。
あんまり考えたことないんですけれど、うん、できれば、駐車場がたくさんあればいいですけど、うん、それはお金もかかるし、うん、いろいろ問題がありますので、うん、なんて言えばいいですか。すいません、あんまり。
いえいえいえいえ、いや、韓国ではねそういう問題があまりないみたいなので、はい、日本のその放置自転車の問題をね、はい、解決するのになんかいいアイデアはないかなと思ってちょっと伺いたかったんですけど、
はい、すいません。
いえいえいえ、じゃあちょっと話題を変えましょう。さっきその調理師さん で、はい、でお料理をいろいろやってるって話でしたけど、日本でもどうですか、こっちに来てからご飯とか自分で作ってるんですか。
はい、はい、自分で作って今食べてます。
ああ、そうですか、はい、一番得意な料理は何でしょう。
得意ってですか、今は、うん、台所も狭いし、うん、はい、やっぱり実家じゃないので、あんまり調味料もないし、いろいろあんまりないので、今は大体白味噌って言いますか、ペンジャンコって言いますけど、はい、韓国語だったら、はい、味噌を使って作った汁ってです
ね、あ、味噌汁ですか、
はい、味噌汁、はい、とか、キムチチゲって知ってますか、
はいはい、
ご存知ですか、
はいはい、で
それくらいですよね。
キムチチゲってね、うちで作るときにどうやって作ったらいいんですか。お店では食べたことあるんですけど、ちょっと作り方教えてください、はい、
説明ができるかどうかわからないんですけど、ニンニクとキムチ、キムチと、はい、肉が好きだったら豚肉と、うんうん、それを少し の油で一緒に、焼く、いや、煮てま、フライパンでこれするのが何て言いますか、
油を引いてですか、
はい、
あ、炒める、
あ、そう、うん、炒めて、うんうん、何か少し匂いが出ますよ、うん、その時匂いが出たら、うん、水を少し入れて、うん、それからちょっと玉ねぎとか、うん、自分が好きな野菜を入れて、その後砂糖とか、砂糖は少しだけです、と塩と、砂糖と、塩辛い、辛いもの、塩辛いやつですか、
はいはい、
塩辛いを入れて、
あ、塩辛い、あ、塩を入れる、
辛いもの、塩辛いじゃなくて、辛いもの、分のような辛いもの、赤い色で、
唐辛子、
あ、そう、唐辛子、
あ、はいはいはい、
唐辛子も少し入れて、味を自分が確かめてから煮たらいいんですけど、それぐらいですか。
美味しく作るコツって何ですか。
あ、それはキムチについて、キムチに にキムチについて違いますので、うん、キムチがすごく美味しいと、うん、キムチチゲもすごく美味しいです。
あー、なるほど。
はい、うんうん、でキムチが大事なんですので、他のはあんまり関係ないです。
あ、
はい、
なるほどね、はい、うーん、韓国にいた時はよくやっぱり作ってたんですか、自分でご飯を。
はい、うん、作って食べました、
今ね日本でその食生活でね、はい、昔ながらの日本の伝統的な食べ物ってあまり食べなくなっちゃって、はい、でなんていうのかな、ハンバーグとかね、はい、そういう洋風のものであまり噛まないようなものばっかり子供が好きになっちゃって、はい、で食べ物がどうも偏ってるっていうことが結構問題になってるんですね、はい、で韓国ではどうなんでしょうか、今の子供たちっていうのは。
大体同じですけど、うん、たまにお母さんが作って、うん、マクドナルドとかの、うん、食べ物を食べないようにしてますけど、うんうん、そう、うちでそうしても、うん、学校とかに行って、うん、友達と会って、うん、食べちゃうんですよね、うん、でそれで韓国も今子供たちが、うん、年より太るとか太ってしまうとかの問題になって、うん、同じくらいだと
か、なんか子供が太っちゃうんですか、はい、食べ物のせいで、はい、でそういったね、その食べ物なんていうのかな、健康上の問題をね改善するにはどういうことにね、国となんていうのかな、学校とか国とか家庭とか どういうことに気をつけてあげればいいと思いますか、子供のその食べ物と健康の問題をね、うん、解決するには。
やっぱり家で作ったものを食べさせた方がいいと思いますけど、日本はどうかな、わかんないんですけど、はい、韓国は学生は、学校で学校で食堂があって、
はい、
すいませんが辞書を見てもいい
ですか。ダメなんで、ごめんなさいね、そういう食べ物のね問題を解決するのに、
はい、
今学校の話ですか、
はい
はい、じゃあその学校としてね、はい、学校はどういうことを配慮してあげればね、はい、問題が解決できると思いますか。
学校で食堂があって、
はい、
学生たちに作ってあげるんですけど、はい、日本もそうです。
そういう給食の設備があるところもありますね。はい、
はい、いつからですか、それは分かんないんですけど、いつから学校で給食していますけど、その時の飲食が、もっと自然なものを作って、学生たちにあげたら、もっといいじゃないかなと思います、健康とか。
なるほどね、はい、なるほど、じゃあそういうね、学校できちんとしたものが食べれるように、で家庭でもきちんとした手作りのものが食べれるように、はい、そういう社会にするためにね、はい、その韓国の政府としてね、はい、どんなことに配慮すれば、政治的にね、どういうことに配慮したらそういう子どもの食の問題って改善できると思いますか。
それは、政府とか学校で、しなきゃならないと、法律とかで、すごく厳しく言っても、それはできるものじゃないと思います。で、その、 両親とか先生とか、うん、あの飲食を作る人の、うん、あの、意識を変わらな、ない、ないと難しいことだと思いますので、うんうんうん、それはただの社会の雰囲気が変わらなきゃならないものだと思います、うんうん、
でだからそういう人たちのね意識を変えるためにはどうしたらいいんだろうかっていう問題なんですけど
それは、うん、キャンペーンですか。キャンペーンなどしかないと思います、うんうん、
例えばどんな風に
多分、うん、世の中には、うん、悪い飲食とかを食べて難しい病気になったのこととか、うん、健康元気な赤ちゃんが産まないことと、うん、生まれないこととかがあるはずだと思います、うん、その例を、うん、例をしてキャンペーンとかうん、キャンペーンとかをしてその例を知らせたら、うん、もっと意識を変わるんじゃない
か。ああ、なるほどね。それはなかなか面白そうとか実現しそうなアイデアですね、はい、
人は自分が見たことを、はい、うん、信じるので、うんうん、はい、そんな例を見上げたらどうですか、うん、
あ、なるほど。あ、それはなかなかいいアイデアかもしれません実際にそういうことは韓国では今行われてないんですか？そういう食育のキャンペーンみたいなのは、
まあ、小さな団体は あります、うん、あるかもしれないと思います、うんうん、あ、はい、あ、でも、まあ、大きな団体はまだないと思います、
う
ん、
あ、そうですか、はい、ちょっと話は変わりますけれども、はい、最近のね、テレビとかインターネットとかで、はい、なんかニュースでなんか気になったこととかってありますか？
はい、できればニュースは、うん、見るようにしてますけど、うん、最近のニュースは、うん、若いボクサーが、うん、反則をして、
はい、
その誤りの、うん、会見を開いましたけど、はい、そのお父さんのなんか悪いセリフで、
うん
うん、その話と、うん、コンビニの問題の、うん、事件の問題についてのニュースと、
うんうん、あ、コンビニの問題ってどういう話でしたっけ？ちょっと海外に行ってたから最近のニュース見てないんですけど、うん、ちょっと教えてください。
コンビニの、お金とか、
はい、
いろいろものを盗むために、うん、店員を刺さって、
うん
うん、逃げちゃうことについてのことなんでしたけど、コンビニは24時間やりますので、
はいはい、
真夜中には、泥棒がすぐできるものについて、はいはい、それをどうすれば対策できるのか、う
ん、なるほど、はい、韓国にもコンビニはあると思うんですけれども、はい、そういう夜間って危険だと思うんですが、どういうふうに韓国では対処してるんですか？はい、
その事件はありましたけど、うん、刺されたとかは、うん、刺さって誰かを殺した、うん、事件はまだなかったんです
けど、
なかったんですけど、あんまり何かニュースとかで出なかったんですけど、
で今ね、その日本で、はい、夜夜間コンビニに行って強盗でお金取ってって、はい、そういう犯罪を防ぐにはね、どういう対策を立てればいいと思いますか？ どういう対策を警察とかね、
そうですね、
警視庁とかそういうところがどういう対策を会社とかが立てればそういう犯罪が防げると思いますか？
もちろん、日本のコンビニも、うん、ステコンとかありますよね、うんうんうん、その、うん、例えば韓国はその時ステコンの人たちがすぐ来るので、車で2分から3分ぐらいしかかかないので、日本なら、その事件が減らさないと、田舎とか、暗いところとか、人があまりいないコンビニは、夜10時までとか、24時間までしない方がいい、
あ、なるほどね、早めに閉めるということですね、
早めに閉める、
わかりました、ありがとうございます。ちょっとここでですね、ロールプレイをやってもらいたいんですけれども、ちょっとそれを声に出して読んでください。
あなたが自宅に帰ってくると、うちの中が荒らされていることに気がつきました、警察110番、警察に通報して状況を説明してください
いいでしょうか。私は警察の人になりますね。
はい、
110番警察です、
ここのですけど、防室なんですけど、泥棒が来ちゃった気がしますよ。できるだけ早くうちに来てもらえませんか？
今どういう状況なんですか？部屋の状況をちょっと教えてください。
はい。大事なものは家になかったので、あんまり心配はないんですけど、服がバラバラになって、またはベッドの上も汚くなって、ドアが開けっぱなしになっていますよ。
鍵は閉めて出たんですか？
はい。
お金は大丈夫ですか？
お金は家に、1万ぐらいしかあったんなので、それは今なくなったないらしいです。
あ、そうですか。
はい。
他に何か貴重品で取られたものはありますか？
今まで見たところではないと思います。
わかりました。じゃあ、すぐ伺いますので、
はい、はい、お願いします。
わかりました。はい、ガチャン。どうでしょう、こういう110番通報って韓国でしたことありますか？
まだありません。
あ、そうですか
韓国でもまだありません。
そうですか。どうなんでしょう、今住んでいるところっていうのはアパートなんですか？
マンションですけど、もともとはマンションですけど、私、そのマンションを、日本の会社か韓国の会社か分かんないんですけど、それを借りて私たちがルーに使っています、
そうなんですか、なかなか便利ですね。セキュリティとかどうなんですか？
セキュリティ、
例えば入り口にそのオートロックになっているとか。
オートロックがあって、3階は、韓国人、全ての韓国人
か。なるほど、じゃあ安心ですね。
はい、
かりました。今日はいろいろお話できてとっても楽しかったです、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
これでじゃあインタビュー終わります、